どうも、オレンジです。
新宿で、ウォーキングゲロを見ました。スマートに立ち去って行かれました。ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは、毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は、東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
すっかり新春も落ち着いてまいりまして。
はあ、新春っていうのはもう来てるんですか？
春って言うんだから3月4月だろうって話を俺は今折り返されてる？
そうそれそれ。
新春っつったらやっぱどっち？いや、どっちっていうか両方あるんだろうけど。
冬だし、だって今冬でしょ、だって。
いや、だって新春明けましたよ、俺だって言うっしょ。
言うけど、春
いやいや、そこは別にさ、もうあの、なんていうか、チンピラじゃん、もう。その話題チンピラじゃん。なんで新春ってお前1月に言ってんだよ、みたいな。
正当な疑問だよ。なんでだよ、新春って。
いやいや、
な
んなんだ、新春って言うじゃん。いや、多分これ旧暦で、多分、まあ、2月とかだったからってこともあるかもしれませんけど、でも、言うじゃん、別に。
言うけどね。
怖い、本当に。そういう人、怖いよ、難癖。こっちがニコニコ歩いてんのに。道を。
新春、新春つって。新春じゃねえんだよ。新春つったら。
おっかないですけども。
ないです、ないです。
新春ね。まあまあちょっと落ち着いたところで、はい、あんまり、新春の序盤で俺めちゃめちゃ頑張っちゃったから、実家というか、帰ったりとかして。なんで、でんだって。全然、街中出てなくて。
はい、あらあら。
もうちょっと嫌だと思って、虎ノ門にちょっと歩きに行きまして。
ああ、で歩かないのね、嫌でね。虎ノ門に行ったのね。そうそう、結構なとこだね。
なんでなのかってのもありますか？なんかね、ご存知ですかね。山田禅寺堂って知ってる？
ああ、それ、なんか絵描く人？絵描
きさん。そうだね。うん。なんか、まあちょっとひょうひょうとした、なんかまあ侍みたいな絵を描くような人で、で、私は全然知らなかったんですけど、あ、なんか、いい絵柄だなって。で、その人のなんか展覧会みたいなのやってるらしいと。
ほう。
じゃあ、これはこれをエネルギーに、燃料に一旦虎ノ門まで行って、虎ノ門行ったらなんかあるだろうと思って、ちょっと虎ノ門に行ってきまして。まあでもなんかなんだかんだで、3時過ぎぐらいみたいになってきて、もうだんだん日が落ちてくる感じになってはきてるんですけど。ね、ああ、で、まあ、俺あんま詳しくは知らないけど、土日の虎ノ門、まあ虎ノ門ヒルズでやってたんですけど、虎ノ門ってやっぱり人いないよね。
まあ、会社員がね、基本的には来ないでしょうから、土日になるとね。
そうそう。で、なんかヒルズって名前ついてるけど、やっぱ六本木ヒルズと違って、そんなにこう、なんか、人を集めるような。美術館。
まあ一応展示とかね、常設やってましたけどね。はいはい、はい。
ああ、そうそう。まあでも行ったら結構閑散としてて、あ、こんな感じなんだ、みたいなさ。で、ビルとビルの間のさ、渡り廊下っていうののところの、上の方とかに、なんかなんだ、LED のモニターみたいなのが大量に貼られて、なんかこう、影がフラフラするみたいな、なんか、あれ、なんつうんですかね。昔のゲームで言うと、このポンみたいな動きをしている、なんか LED とか、ウィウィウィって動いてるとかしてて、で、人は誰もいないわけ。いや、これ相当廃墟始まったな、みたいな勝手に思ってたりするんですけど。
崩壊後の、人類崩壊後の。
もうトラえもんもいなくなっちゃった、みたいな感じ
ですけど。いなくならねえよ、あいつは。オブジェだから。
来たくなかったんだよ、未来の世界から。こんなことで、こんな仕事でやるよで、のび太を助けたかったのになんで森ビルを助けなきゃいけないんだって、そういう気持ちで、
怖いよね、
多分いたと思いますけど。
鎮座させられてるからね、すごいね、いっぱいね。
で、まあ、行って、で、あ、どこ、もうめちゃくちゃ風も強くてさ、ビル風も、本当に廃墟味がすごいんですけど。
人がいないとね、
で、
よりね。
そうそうそう。で、そこで、マグマブックスっていう本屋さんがあって。
はいはいはいはい。有林堂の。
で、そう、どうかな。
あ、違うか。
丸善かなんかかな。
丸善か。
で、マグマブックスはあるけど、俺の見たい山田 はいないな、全自動はいないなと思ってたら、その。
いると思ってるんですよ。展示だっつってんの、ま、
でも、今時山田全自動が人間なのか、人間でしょ。はい。それで。
全自動つってるしな。わかんないよ。
全自動言ってるでしょうが。
AI、あんまり説明になってない。可能性ある。結構前からやってるから、あの人たち。うん。
っていう系の名前はもういっぱいあるから、間違いはしないんだけど。
そうです
ね。で、その、なんか入って。で、意外とそのマグマブックスが、まあ、面白げな本屋なんだよね。なんかちょっと展示とか、ね、あの、飾り方が。まあ、なんか、問い散歩、あの、クエスチョンウォークみたいな感じの、うんうん、なんか、いろいろこう模索しながら見れるとか、2階から3階に上がる階段の横には、こう、なんか、作品内の、文章が一部書かれ、抜き出されて書かれてたりとか、うん、あとなんか、リラクゼーションスペースとかさ、まあ、もちろん、その、いわゆるちょっとなんか、勉強できるようなワークスペースみたいなところも用意されてて、まあ、特別ほどじゃないけど、まあ、そういうモダンな感じの本屋さんなんだけど、その、俺の全自動がさ、なかなか見つからなくて。で、よくよく歩いてたら、その、本屋さんの壁のところに、なんかその、コピーみたいなの書いてあって。
はは。
で、これが、その、今回の山田全自動と、ちょっと一息点っていう、そういう、まあ、メインがこっちだったりするわけですよ。
ん、なんか、コピー？コピーっていうのは言葉が載ってるってこと？
言葉が載ってて、そのちょっと一息点のメインコンテンツがそういう、まあ、俳句というか、なんか、詩みたいなものが載ってて。
はぁ。
で、例えばその、さて、始めるぞと思ったら Wi-Fi がつながらない、みたいな。日常の仕事であるあるみたいなやつ、ああ、それそれね、みたいな感じのやつがいっぱい貼ってあって、で、それを楽しむやつで、俺の思ってたその全自動全然いないっていうさ、あれあれみたいな。
絵ありきだもんね、全自動はね、基本的に。
そうそう。
てか、絵でしかないよね、むしろね。
まあまあ、でもそれとの、絵と、そのさっきの詩が取り合わさって良いんだと思うんだけど、なんかその、本屋さんの中には絵がなくてさ、あれなんか、
あらあら、
あれあれと思って、で、まあその、探してたら、2階の奥の方に全自動の絵がいっぱい並んでて。
あるんだ、ははは。
そう。で、その、まあ、石とさ、並んでて、あ、なるほどね、みたいなさ、あ、なんか、俺、めっちゃマーケティングの渦に巻き込まれてるって感じを、なんか、
改めてしちゃうっていうさ。ね、言葉を展示するみたいなね。ちょっとしたなんかあるあるを。
そうだよね。
自慢げに出すタイプの展示が増えてますからね。
あれなんだろうね、なんかこう、なんかああいうそのポエム、まあポエムじゃないけど、なんかあるあるを載せるみたいな展示すごい多いよね。
なんか詩の展示とかがあった流れのなんか慣れの果てって感じしますけどね。昔だから横浜美術館とかで最果てた日とかのやつ詩とかがやってすげえすごく良かったんですよ、はいはいはい、うまかったんですよ、 そうですね、その見せ方とか、うん、なんか別々のオブジェにあるものが言葉として重なると美しくなるみたいな感じができてたんだけど、うん、なんかマーケティングにすり寄って広告代理店とかがなんか頑張り始めた結果ああなっちゃったんじゃないですか。
もうだからやったやつが好きか嫌いかみたいになってますけど。まあでもちょっとわかる、なんかいいんだけど、なんか、なんだったっけみたいな感じはちょっとあって、なんかパズルみたいなね、うん、まあ面白いのよ。なんかすごくあるある感がさ、なんか伝わってくるみたいなことはあるんですけど、うんうんうん、まあまあまあ、まあまあそれで、ああ、そうか、消化不良っていうことで、
見れたんでしょ絵は見れたんでしょ ?2 階で。
見れたけどさ、なんか結局その、うん、ほとんど山田全自動のグッズ売ってるみたいな感じになってて、なんか俺、
あ
まあわかるけどさ、その、入り口のところに先に物販置くなよってそういう気持ちもあるじゃん。わがままなんですけど、そう、難しいな。いやでも、
目的がね、売ることだもんね、きっとね。うん。
そう。きっと好きな人は、もう入ってくる瞬間に何買おうかって考えてると思うわけ。
まあ楽しいんだろうね、街がね。はあ、はあははあ、
これでもその速度って結構、まあ僕おじさんだからやっぱ分かってないところがあって、もう今日ライブ行ったら何買おうって思ってる人結構いると思うんだよね。うん、
あ、いっぱいいますよね。ずっと並んでる人いますよね。うん、何時間も前から。
だから、いや、そう、なんなら、まあサッカーとかもそうだと思いますけど、グッズは先に買うみたいなルールもあるらしいじゃん。
サッカーはまあ基本的に常設でまあ売ってるからね。その時だけって感じでもないから、あれですけど。
いやでも見た時あのすごい並んでるの見たよ。まあそれこそあのミスチルとかももうなんかさ大行列できてるわけ。入場するのかなと思ったら、まあ、
ライブはね、グッズ買うライブだとその時しかないんで、
そう、はい、そうね。だからいやそのなんか大変そう、もうめっちゃ大変そうだけど、でも、うん、やっぱ来る前からシミュレーションしておかなきゃいけないから、山田さんちの展示、うん、よしあそこでグッズを買ってやろう、どこに並ぼうかみたいなことを、それを考えてるお客さんのことを考えて多分その順番にしたんだと思うんですけど、
はあはあ、
なんかまあまあ別にねいいんです、そういうのはいいんですけど、俺的には消化不良だったんで、うん、よし虎ノ門といえばタイガーマウンテンだと思ってさ。
ああ、ご存知で、はい、国庁舎さん、はい、
なんかあのね、まあ一般で言うとマニアックな国庁舎っていう
出版社があって、はいはい、うんうん、
まあ、何行政のデジタル化を進める本みたいな、なんか俺読んだことありますけど、なんかそういう、まああれなんだっけ、有名な編集者の人、
若林圭さん、
若林圭さんって人が結構イベントとかね、はい、出てて、でその人が
ワイヤード編集長ね、はい、
まあ古本屋なのかな、古本屋みたいなやつらしく、でずっと行きたいなと思ってるけど虎ノ門に用事がないから行くことはないんだけど、これだと思って行ってさ、なんか意外とあれだね、ヒルズからちょっと離れてはいるんですけど、
そうですね、あれは虎ノ門とか神谷町が近いかな、どっちかというとね。
でまあ 5分10分歩いて行って、あ、着いたと思ったら真っ暗でさ、
あら、
なんかあの誰もいないビジネス街で、コンビニぐらいしかないわけですよ、もうコンビニ
でないからね、会社の員がいないとね、うん、あの空間はね、特に。
で、コンビニの中には徳島物産市みたいなのやってて、やっててっていうか常設なんだけど、それってあの、アンテナショップがさ、コンビニに入ってるせちがらさを感じて、大変とか思いながら歩いてって、うん、それタイガーマウンテンもやってなくてさ、真っ暗。
あらら。
でもこういう暗いインスタレーションかなと思ったけど、さすがにそこまででもないっていう。
インスタレーションやる本やん。
いや、やりかねないですからね、全然。
まあまあ、そういう、展示やってますからね、普通にな、そこね、いつもね。
そうなんですけど、まあちょっと普通には見れなかったんで、トランペット眺める少年のごとく、もう中にさ、鼻の油をつけて、中の本を、全然見れなってこう、なんかやったりとかしましたけど。
想定をね、あそこは楽しむんですよね。想定のそのデザイナーとか画家さんとかごとに棚が分けられてるんで。はい。アートブックとして本を楽しむ、
ね。うん。6時、7時ぐらいでしたからやってて欲しかったんですけども、やってなかったんで。で、ここでどこ行きましょうかっていうことですよ。
東京タワーじゃないですか？近いのは。
なよね。東京タワーも見えるんだけど、うん、東京タワー、まあ俺もほら、相当の、都内散歩部来としては、もう東京タワーなんか行かないじゃない。
うん、当たり前すぎると。むしろそこを目的にする人が多いですからね、いっぱいね。はい。
東京タワーの写真めちゃくちゃ撮ってたなって昔思い出しましたけど。
好きだよね。いや、僕も好きだよ、東京タワーやっぱ。
近くの、ね、路地から見える東京タワーとかいいじゃんとかすごい思って。はい、めちゃめちゃ学生時代撮ってた。
迫力あるんだよね、やっぱね。スカイツリーとかに比べてもね、近くで見るとね。
そう。モノクロで撮ってたわ。
なんでだよ。特徴的な色だろ、あれ。
まあまあいいんですけど、それで、まあ、東京タワーじゃないしと思って近くに。
ないんだ。
港科学館っていうのがある。
知らない。なんだそれ。
まあ、港区がやっている、まあ、科学の博物館っていうことですよ。で、まあ、それは自治体ね、区によってあったりなかったりするけど、まあ、だから、国立科学博物館の、はい、まあ、ちっこい版みたいな感じ。はい、そうそうそう、うん。上野にありますけど、で、そこの、まあ、ちっちゃい間港科学館っていうのがあって、そこがさ、うん、8時までやってるっていうから、
あらあら、
ありがたいと思って。なかなか8時までやってる博物館とかないよね。
そうね。
そこね、行って、でさね、進化の不思議、変わり続ける生き物たち展っていうのがやっててさ。
面白そうじゃないですか。
もう本当に、なんだかんだカッコつけてましたけど、結局僕もおじい子供なんで。
おじい子供、
すごく老けてんのに中身が、小三みたいな。
とっちゃん坊やがなんかちょっと成長したみたいな話？
あ、見た目はおじいちゃんだからね。見た目はおじいちゃんなのに、発言が子供っぽいっていう。
呪術廻戦モジュローでそういうやつ出てきたよ。モンスター。うん。まあいいや。はいはいはい。
モジュロー、面白かったのかな？
モジュロー出てき
ましょう。で、まあまあ、遠くから歩いてるとガラス張りの施設で、お、恐竜だって言ってさ、ティラノサウルスが動いてるわけ。
ほー。
いや、まあ、やっぱティラノサウルスゴイスはもう駆け出していくしかないじゃない。うわー、
そんな原始的な感動がまだあるんだ、世の中に。
あるある。いや、全然ありますよ。でも、もうすごい動いててさ。でも最高よ、もう。あの、港科学館無料でさ。
はあ、ははあ、
そうで、なんか、わーって言って、その、なんか、本当に子供だよね。その、口をアングリさせるティラノサウルスずっと眺めてるっていうさ。
そうだね。
なんでしょう。
少年期にしか基本的には許されてないはずのことだよね、きっとね。
そう、まあでも武田鉄矢も言ってますからね。
え？
ちょっと歌詞が思いつかないで今言わないですけど。
なんでだよ。何歌ったんだよ、鉄矢。
ドラえもんの鉄人兵団かなんかで歌ってたんですけど、まあいいや。で、そう、ああ、そう、面白いなと思って行ったら、その進化についての最新の研究みたいなことで、例えば恐竜が鳥の先祖であると。
はいはいはい。
だから毛が生えてましたよとか。
ね、元にあったね。
そう。だから鶏とティラノサウルスが置いてあって、なんかそっくりじゃねみたいなことが書いてあって。
うん。
で、あの足の形とかも、よくよく見たら似てるねみたいなこととか。あとその、ちっちゃい前足っていうのが、あの空飛ぶ羽になっていったんだみたいなこととか、まあ、ちょっと書かれたりとかして、うん、と思って。で、それ以外にもいろんな生き物の進化について紹介されてて、ちょっとね、名前忘れちゃったんですけど、同じ環境にいると、種類が違う動物なのに形が似てくるって話があって。で、その、例えば、まあ、イルカとかはそうですよね。だってあいつ魚じゃないんだけど、なんかどんどん魚見たくなっていくじゃん。
まあ、哺乳類ですけどねってことだよね。どんどんどんどん。そ
うそう。だから、同じ環境にいると違う種なんだけれども似てくるっていうものがいろいろありますよっていう話で、なんかね、アリクイと、なんかあの、豚の種類で、なんだっけな、なんか姫豚みたいなのがいるんですけど、その豚の鼻がどんどんアリクイみたいになってくるね。
へー、伸びてくんだ。あそこ。
そう、だ環境が似てると、なんか種類全然違うのにどんどん似てきちゃうみたいなことがありますよみたいなこととか、まあそのね、きっと、そう本とかには載ってんだろうけど、そういうのをさ、ビジュアルで見たりするとちょっと面白いじゃない？そういう進化の展示とか見て、へーと思って。なんかここ好きになっちゃったと思ってさ。
あらあら、いいですね。
すぐ思っちゃうから、だからあの、プラネタリウムもそこやってるわけ。
ああ、いいじゃないですか。至れり尽くせり。
だからもうほんと満喫してやろうと思って。もう、全部、全自動のこと忘れてやろうと思って、あの、プラネタリウムを、
まあ、いたんだけどね。全自動はそこに確かにいたんだけどね。
いたんだけどね。タイガーマウンテンと違って。そう。はい、ただ、あんまり俺の方向いてくれてなかったっていうことなんですけど、そのプラネタリウム見ようということで、ヒーリングアースインジャパン。日本の絶景ときらめく星空っていうね。なんかそういう。なんかいろいろ演目があるじゃないですか、タイトルが。
ははは、
ありますよ。いろいろあるんですけど、それを。
ヒーリングなんだね。
そう。で、それ、まあまあ他に、まあ見れなかったも時間的に見れなかったんで、それを選んで見たんですけど、最近行きました、プラネタリウム。
僕はそれこそ、この前あの、紹介した、布施凛太郎さんという方の展示が、プラネタリウムでやられた展示だったので、はい。
うん。
去年かな？
それはプラネタリウムなの？
まあ、プラネタリウムではないですね。見たのは。プラネタリウムで見たアート作品ですね。
その施設を使った、まあ、はい、なんというか、出し物は別に星とかは出てこない感じってこと？
星は出てこないです。人ですね。人と風景とですね。
いや、そうか。じゃあちょっとリンクするかもな。あの、まあ僕、割とプラネタリウム好き、時々は行くんですけど、あの、ちゃんと、あの、背中まで倒れる椅子が、席があって、
うん、
で、バタッと倒れて、まあ、前後は当たらない感じになってるんですけど、で、この港科学館ね、港区の、はい、様子、なんかレインボーブリッジがあるとかさ、そういう風な風景がちゃんと見える中で、星空があるんだけど、まあ、あの、都会だとね、どうしても明るいからなかなか星が見れませんねっていうことで、じゃあ一旦都会の天気を消してみましょう、みたいな、そういうナレーションが始まって、生ナレーションですよ。生ナレーションで、うん、星空全天気のそこわーっと出して、あの、多分リアルタイムなのかな？操作ちょっとしながらやってらっしゃるんだと思うんですけど、では消してみましょう。はい、消えました。はい。皆さんの、実は頭の上にはこんなにたくさんの星空があるんですね、って言って。
うん。
では、南の 方に強く輝くあの星は何の星でしょうかみたいな、
うん、
ちょっとこうあの眠りを誘うともまた違うなんかゆっくりとなんか なんつうのかな、星空を眺める人の気持ちってこういう感じっていうのは分かりますかね。なんかあの一歩一歩見つめるみたいな、なんか、うんうんうん、漫画でいうところの地丸みたいな、なんか星空を眺める人の感覚っていうんですかね。
まあ、かなりシビアな話ですよね、あれはね、は
い。空を見てるシーンと、その実際に人間同士がワーワーやりやすいって、これテンポ違うと思うのね。
はいはいはい。
なんか空をぐーっと眺めてるあの時の時間の流れって、やっぱ違うんだけど、やっぱその、
うんうん、
あの、プラネタリウムのナレーションの人も、なんかリズムがゆっくりというか、なんか、一歩一歩踏みしめながら歩いていくみたいな感じでナレーションしてくれるわけ。
うんうんうん、
で、あ、なんか、あ、いいなって思いながらさ、あちらの方にある星は、木星で、最大のガス惑星なんです、みたいな。あの、
ちょっとたどたどしい感じだよね。ちゃんと多分説明してるけど、うん、まあそういうことを言ってたよね、うん。はいはい。
はい、あの、なんか戦場カメラマンとほどじゃないけど、なんか、ゆっくりとした気持ちになれるような感じで、うんやってて、うん、まあ、そのいろんな星座とかあるじゃない。全然その形に見えないけど、はい、子犬座とかさ、大犬座とかさ。
ありますわ。うん、ありますよ。
ちょっと点少なくないですかみたいなのあるけど、そういうのがわーっとやってて、うん、ああ、なんかとってもいいし、なんかこのリズムで自分の本当にね、身近というか真上にあるんだけれど気づいていないものについて振り返らせてくれるって、いやー、すぐ、プラネタリウムっていいなーってすごい思っちゃってさ。
うんうん。
それをなんかこう、人がやってるってことが伝わるのがすごくまたいいんですよ。
なんか
流しっぱなしのテープで聞いてるんじゃなくて、その人がやってくれてるみたいな感じがあって。
うん、うん、うん。
なんかこう、いい仕事だなと思ってさ、なんかちょっと感心してて。で、ひとしきり解説が終わって、では、この後は、ヒーリングアースインジャパン。日本の絶景を、みたいな。なんかね、演目が変わるらしく
て。続くんだ。
そう、う
ん
う
ん、
ここからがヒーリングアース。ね、そう、
うんうんうん。
で、ヒーリングアースが始まって、いや、どんな風になるんだろうと思ってさ、ワクワクしながら見てて、でそしたらその、まあ、いろんな日本の絶景が、その、プラネタリウムのスクリーンにわーって出てくるやつで、なんか気持ちよすぎて俺寝ちゃったらどうしようかなとかさ、なんかいろいろちょっと思って。なんかこういう場所で寝るのも逆にそれはそれでいいかなとかいろいろ思ったりとかして。
幸せなことですわな。
そうそうそう。で、始まって、で、いろんな風景、まあ、が出てきて、その、普段行けないような、その、まあ、緑の奥とか山の奥とかを、まあ、消化し、ふわーってやっていって、なんか、いいなって、ちょっと思ってたら、
うん、
なんかあの、ナレーションが多分、あの、有名な声優さんなんだろうね。なんかかっこいい声優さんが、
うん、
あなたの、心の中で何が見えますかみたいな、なんかそう。なんかあの、いいっぽいこと言ってんだけど、なんか何にも言ってないみたいなこと言い始めて。
うん、
で、あれなんか、あの、さっきまでのその科学的なその発見と身近っていうことのつながりみたいな感動みたいなのとちょっとなんかモード違うなと思って。で、またその、綺麗な風景がさ、夕日の風景とかなんか出てきて、ああ、いいなと思ってんだけど、なんか、どこの何かもわかんなきゃ、そもそもこれ空じゃねえなとか思ったりとかして、なんかあれって思いながら聞いてて、あなたが、今悩んでることが、ちっぽけに思えるような、そんな夕日を、みたいなことを言い出して、なんかちょっと、
ちっぽけとか言う？
曖昧みたいな。あの、ごめん、正確じゃないこれ、あの、ね、著作権の都合を私変えてますけど。うん、で、そしたら、バーンって、あの、ラッドウィンプスがかかり始めまして。
なんでだよ。なんでだよ。
なんか切ないなんか、人間ってちっぽけだけど、僕らは、あの、未来の、あの、恐竜たちから比べたら、そんなに大きな存在じゃないよね、みたいな感じの曲が、違うけど、多分そういう曲が。
ありそうだね。あるよ。多分2、3曲あるよ。きっと。
そう。そのきらめきはもしかしたら僕らのおじいちゃんかもしれない、みたいな、そういう風な曲が流れて、あ、なんだこれと思う。
前世とか好きだからね。うん。
で、ちょっと。
全然前世まで行くからね。
なんか、うん、 エモいのっていいんじゃねみたいな感じすげえ押してくることが分かったんですよ。だから内容は分かんないし、科学とかも全然なくて。まあ別にいいよ。いいけど、なんか俺の期待したそのプラネタリウムは、なんかもうちょっと、なんかその、知り、なんつうのかな、好奇心みたいなことをさ、ちゃんとこう、触れてくれって思ってたらバウンディがかかってさ。
え、ラッドウィンプスからのバウンディ？すごいね。系譜って感じがするね。
そう。だからもしこの二人の対、二組の対番があったら全然行くのかもしんないけど、二組が、エモいくくりで、この曲かけてたらエモくて、お前、プラネタリウムで泣いちゃうだろうみたいなことを思ってるとしたら、ふざけんなっていうことじゃない。
いや、すごいな。へえ、そう思ってんだ、今。
そう、だから、俺なんかすっかり寝るつもりだったのに、いやもうなんなら、ね、寝ちゃってごめんね、にひひみたいな思ってたのに、なんか怒りが湧いてきちゃって、
いや、されてない。ヒーリングが。ヒーリングされてない。
向こうはさ、ヒーリングアースって言ってんだけど、もう俺なんかもうアングリーミナト、みたいな感じになってて。いや、これなんだと思う。さっきまでのナレーション返して、あの人どう思ってんだろう、この映像見てとかって、こう、イライラしながら、まあ、終わってさ、もう誰が作ったかのさ、クレジットもちゃんと見てやろうと思って、ああ、あいつだなと思ってさ、なんかチェックを。知らんやつでしたけど、思ったりとかして、
はあはあ、
でもいや、みんないい笑顔で帰ってったよ。後ろの席の子もなんか大きな太陽とか出てきて、お母さん綺麗って言ってたから良かったんだとは思うんですけど、なんかそこだけ俺だけノイズが挟まってましてイライラするっていうね、はあ、そういうまあ、ことで。よし、帰ろうと思って、
港区、空
のモデル
マス。ヒーリングアースはちなみに、どういう意味だったんですか？地球を癒すなんかそういう環境活動とかそういうことを教えてくれるわけじゃないやつ？
ふざけんなよ。そんなこと言うわけねえだろ。涙流したろ。
いや、嘘だろ。ラッドウィンプスとバウンディかければ、地球が癒されると思っているやつがいるの？このように。
いや、わかんない。なんか俺の解釈が悪いのかもしれないし、もしかしたらもうちょっと細かいことがあったのかもしれないし、まあなんか若干その、天の川の解説みたいなのはややあったような気はするんだけれど、でも、やっぱ最後のラッドウィンプス、バウンディの、えいやっていうかね、なんかちょっとそれに、まあ、負けちゃいましたけど、はい。そんなわけで新春ね、虎の門で、癒されたっていうお話を。ちょっとさせていただきました。
苛立たされてる感じするけどね。逆な感じする
よね。まあ、解釈はね、自由ですけど、
まあ、
皆さんも街に行ったらね、いろんなこと思いますんで、ぜひそれを、曲げないで、ちゃんと固くなに保っていただけるとなというふうに思います。はい。ということで、タナラジは Spotify、Apple、Amazon、YouTube などのポッドキャストサービスで週2回ほど配信中です。お好きなサービスでお聞きください。ご登録もぜひお願いします。また、タナラジのご感想や、映画の作品とかね、展示、あとお散歩のコースとかね、あとあなたが気になっている名前のつかない種のお話など、ぜひ公式サイトタナラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。
ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。ホワイトはカルチャー中毒者のオレンジと、
なんかトライモン見かけなかったんですけど、あいつを解雇になったんですかね、どうなんでしょう。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ、
また
契約じゃないですか。解雇か、だから解雇か、そういうことですね。契約期間が終わったんじゃないですか。藤子プロ
どっかにいたのかな。なんか見かけらなかったんだよね。
てかヒルズの中にいるんじゃないですか。あれいましたよ。
なんかね、像を見たことあるんですけど、まあ、もしかしたら俺を避けてたのかもしれない。文句言うから
避けられ続けた虎の門ということでね。はい。